本日の出席員数6名、これより建設経済委員会を開会いたします。本委員会の議席は、ただいまご着席のとおりの議席といたします。本委員会、請願審査のため、立山市議会委員会条例第21条の規定による出席要求に対し、お手元に配布のとおり出席報告がありましたので、ご了承を願います。これより議事に入ります。本日の議事は、お手元に配布の日程表により、本会議におきまして、本委員会に付託されました請願の審査に入りたいと思います。これにご異議ありませんか。はい、ご異議なしと認めます。よって決定いたしました。日程第1、請願第7号、種苗法改定の、取りやめを求める請願書を議題といたします。ご発言願います。4番、石井委員。
はい、すみません、今回のですね、この種苗法の改定ということでの請願でございますけれども、やはりこう一番こう当事者というか、影響を受けたりするというのは、まさにこう市内の農業者の方々であるのかなと認識しております。まあ、その中で、実際、この立山市内の農家さんからですね、農業者からこう市に対して、この今回のこの種苗法改正の動きが国会であるわけですけれども、それに対して何かこう市に対して、その市内の農家さんから、この法改正の動きに対してのこう問い合わせだとか、何か意見、要望なんていうものは市の方にも上がってきているのでしょうか。
網代農水産課長。
はい、これまでに種苗法の改正に関する、農家等の問い合わせについてでございますが、農水産課の方へは今のところ、来ておりません。以上です。
はい、4番石井委員。
分かりました。まあ、特に何も上がってきてないということですね。で、逆に、まあ、そういった中でですけれども、今回、もしこの種苗法改正にあたってですね、こうもし改正された場合と、市内の農業への影響が何らあるのかなということは、それこそ市の担当課の方では何かこう考えはありますか、影響的なもの。
はい、網代農水産課長。
はい、今回の種苗法の改正の大きなところでは、登録品種が、許諾制になるということだと思うんですけれども、市内の農業者の中 で、実際どれだけの方が、登録品種をですね、自家増殖、要は自分で増やしているかというのは、把握ができておりません。しかしながら、一部の農家の中ではですね、この法の改正に伴いまして、新たに育成者権というんですかね、その権利の許諾を得る等の主張が出てくる農家がいるものとは思います。以上です。
はい、4番石井、いいですか。
はい、
いいです。他に発言ございますか。
はい、
3番長谷川委員。
この内容を、いろいろ資料とかいただいて、内容をちょっと読まさせていただいたんですけども、やはり、受け止め方でいろいろなことが考えられるということなんですけども、一般品種とか、登録品種、特にこの登録品種の件で、挙げられていると思うんですけども、その内容が、9割方が一般品質で、登録品質というのはもう若干のものだということから考えますと、やはりこの今回、種苗法改正 の取りやめという言葉に対して、非常に、ちょっと抵抗感があるんで、県としても、他の条例とかの改正も今考えてらっしゃるみたいなんで、そちらの方向を見ながらですね、今回は請願の方はしない方がいいというちょっと考え方ではおります。以上です。
はい、他にご発言ございますか。はい、2番龍崎委員。
お伺いすることはないんですけれども、まあ、一つ私考え方としてですけれども、この種苗法改正という論議はまあ賛否分かれておりましてですね、特に一般農家に対する影響ということでは、一般品種が登録品種にされたら、これまでの農業ができなくなるんではないかとかですね、まあ、そういう危惧を唱える方が多いんですけれども、ある程度のそういうところにおいてはですね、しっかりとしたその一般品種と登録品種のその取り扱い方、そういうものが、その法の中で定められるのではないかと、現在もその一般品種が、まあ、登録品種にされることはないというようなところもありますので、もしというような考え方でいれば、それはさまざま論議が生まれるところですけれども、一応この法改正の中の謳われている部分は私は信用していきたいなというふうに思います。また農家のですね、種苗、農産物の種苗については、従来からその育成された方の権利というものはやはり守られなくてはならないし、実際に球根類であるとか、花の苗とかはですね、作出者に対してのその契約販売を、契約生産をするというような契約書を交わしたりとか、あるいはパテント料として負担するというような、そういうことがかねてから行われておりますので、有料品種で市場においてその有利販売をしようとするならば、必ず良いものを作るということは、直接その種苗会社から受け取って手にしたものを作付けしないと市場価値は下がるというのが、これはいわゆるまあ定説的なものがあると思いますので、大規模農家においてはそのような登録品種を導入するということは、まあ、従来通り続けられると思います。特に今回いろいろ話が問題が上がってますけれども、農産物もすでにグローバル化しておりますので、その範疇の中でやはり農産物製品だけではなくて、苗であるとか種であるとか、まあ、そういうものもある程度国境を越えた形で流通するということがあるんですけれども、やはりそこには一定のその秩序といいますか、法的なものを付与しておかなければ、やはり農業自体が無法地帯になるというような、そういう考えもありますので、種子法からさらに種苗法ということの流れは、私は当然起こるべきものだというふうに考えております。で、今回のこの改正がその一般の零細農家のように非常にそのデメリットを生ずるというようなことを言ってるんですけれども、一般の零細農家は従来 の、 その一般品種を生産している場合が多くてですね、自家採取も行われてますので、そこまでその縛りが及ぶと、法的なものが及ぶとは思いませんので、実質 の、 その悪影響といいますか、生産自体を妨げるような影響は出にくいというふうに私は考えております。で、最終的にはその撤回を求めるということですので、この撤回を求めるということに私たちが賛同するからには、この改正法に対してやはり一定 の、 その意を唱えなくてはならないという立場になるとすればですね、私たちのこの委員会でもこのことをまだずっと継続して考えるか、あるいは今回の判断の中でですね、採択して撤回を求めるというところに持っていくのは難しいんではないかなと、そのように考えます。以上です。
他にご発言ございますか。はい、6番本橋委員。
今の龍崎委員とほぼ同じ意見になると思いますが、国内登録品種の権利を守るということによってですね、種苗の海外流出を防止するための法整備というのは、これは早急に進めなければならないという現状があると思います。その反面ですね、この請願で求めていることはですね、これまで伝統的に行われてきた自家採取、自家増殖によって存続してきた小規模農家の保護を種苗法の改定によって同時に解決しようとするのはちょっと無理があるのかなと思ってます。もっとあれですね、実態に即した各々の慎重な論議が必要であるなと思われます。 この2通りの論議が混在しているために、本請願については、一概に買い手の取りやめを求める、議会の判断としてですね、私の意見として不採択としたいと思います。以上です。
はい、5番秋山委員。
はい、私も農業をやっている一人としてですね、いろいろ仲間に聞きながら、この件について協議勉強したんですけども、実は先ほど網代課長のお話の中に、立山でも、ね、登録品種、黒川ストックがですね、出ておるんですけども、これをですね、本来なら買わなければいけない苗をですね、自家採集している人もいるんですね、少し。しかしですね、市場に行ったときにね、やはり市場価値が違うということもあって、そういう人もですね、もうこれから買った方がいいなと、そういうようなことも言ってるそうであります。そしてあとですね、今お話がありました一般品種、在来の品種がですね、これから登録、これ否定できないと書いてありますけども、おそらくですね、在来で皆さんが作っているものをあえてですね、これから登録品種になるような、そういった品物もないと思いますので、私はこの件については取りやめを求める請願書というのはどうかなという思いであります。以上です。
他にご発言ございますか。
はい、
4番石井委員。
はい、今ルール各委員の皆様からのご意見ございました。で、私自身は今先ほど確認させてもらいましたけど、市内 の直接本当関わる農家さんからは特にこうあまり問い合わせもないということは、やはり一番当事者である皆様にあまりまだ関心がないというか、なかなか情報がうまく行き渡ってない現状がどこまでこう浸透しているのかなというところは、私自身やっぱり危惧されるところであるのかなというふうに思いました。で、今いろいろご意見があってですね、この確かに今回海外へ その例えば流出を防止するという国を守ることでもあったり、本当に小規模農家の皆様がですね、今まで通りに少しでもこう負担なく農業をやっていくということもそうでしょうし、さらに育成者の権利を守るというのも確かにあって、本当にこれいろいろな角度からとても大切なことがこう論点になっているこの法改正だと思っています。で、それを考えると、私自身は先ほど言ったように当事者の農家の方々もあまり、まだ関心がない中で、ただこの法改正だけが進んでしまうのはすごく危惧するところがありまして、そう考えるとできることなら、今回のこの請願書自体がこの法改定を取りやめるという趣旨での請願になってきてしまってますけれども、できることなら私個人的な考えであれば、もっとこういった状況を踏まえて、その農家さんたちも巻き込んで含めて、もっと国がですね、慎重な審議をすべきであるというのが私の一番の考え方であります。そういうことを考えると、今回私としては、確かに海外進出だとか国を守ることにはスピードも大事ですけれども、やはり改めて、慎重に審議するということを請願者にももしかしたら求める話もできるかもしれませんし、一応立山市議会としては、一度、継続審査という形を取ってもどうなのかなということを私としては考えいたしました。以上です。
はい、他にご意見、他に発言ございますか。なしで、じゃあご発言なしのみます。それで今ですね、継続審査というご発言ございましたので、継続審査について規律採決という形を取りたいと思います。では今回の、請願についてですね、継続審査とすること、継続審査に賛成の方の規律をお願いいたします。規律、少数であります。よって、本請願は、継続審査とはしない採決を取るということに決しました。では次にです。次に、討論に入ります。これより、討論を行います。討論ございますか。どちらでも、はい、じゃあ2番龍太君。
請願7号種苗法改定の取りやめを求める請願書に対する反対討論をいたします。 今回の種苗法改定の取りやめを求める請願者をはじめ、この種苗法による日本農業への影響を危惧する方々の姿勢に、長年にわたり農業に従事してきたものとして敬意を表すものです。この種苗法改正は賛否が分かれるところですが、種苗の分野でも育成者に権利を付与し、育成者の利益を守ることは当然であり、農家が優良品種の作付けにより農産物の有利販売を図るならば、種苗費やパテント料の負担は生産コストとして当然であると考えます。また農産物のグローバル化の中で、日本国内の自治体や種苗会社が育成した種苗を違法に国外に持ち出し、栽培することの容認は、日本農業の対外競争力の衰退につながるばかりか、秩序のない農業はむしろ消費者に悪影響をもたらすものと思われます。また一方で、国内の各県並びに千葉県において、種子法に代わるものとして、主要農作物種子の生産及び供給に関する条例の制定が進んでいることは、種苗法の改定に対し、一定程度の法律の補完をしようとしているものと思います。請願者は法改定の取りやめを求めていますが、当建設経済委員会において、改定の取りやめを決定するには、同法の示す内容を精査し、専門的な知見も含め、十分な検討がなされた上で、同種苗法の不備を明確にしなくてはなりません。私はこの種苗法の改正が、一般の小規模農家に悪影響を及ぼすとする意見をすべて否定はいたしませんが、改正種苗法の改定の取りやめとするには至らず、立山市議会の判断として請願を採択し、国に撤回を求めることに無理を感じ、採択に反対の討論といたします。以上です。
他に、討論ございますか。
はい、
4番、石井、
はい、私は一応、賛成の立場で討論をさせていただきます。はい、今いろいろとお話がございましたが、先ほど来私が申しておりますように、今回のこの、種苗法改定というこの法改定案はですね、本当に、育成者の権利を守ることもとても大事ですし、海外への流出防止もとても大事なことであると思います。でさらに、まさにその実際に農家をされる皆様の権利や、それから負担が減るとか、いろんなことを守れる、本当にいろいろな本当に観点から、慎重にやっぱり審議をしなければいけない内容であるというふうに改めて感じさせてもらいました。また本当に2018年の4月にはですね、種子法も廃止になりましたけれども、それに伴った形の中で、種子生産のですね、県の条例制定という動きも出てきている情報もあります。そういったことも含めて、県でもまたいろいろ動きがあったりとか、各自治体においても、まさにまだいろいろな動きがあるところであると思います。そういうことを考えると、今回の内容での法改定をそのまま、ですね、今回のこの法改定の、取りやめを一度はしてですね、改めてもう一度幅広く政府にも国にも意見を聞いていただいて、その上で慎重審議をもう一度改めてしていただきたい、その上でもう一度この種苗法に関しては、臨んでいただきたいという思いを込めてですね、私は今回のこの種苗法改定、現在の形の改定は一旦やめていただきたいということを含めて、取りやめる請願書に、賛成という立場でお話をさせていただきます。以上です。
他に討論ございますか。討論、なしと認めます。よって討論終わります。これより採決いたします。採決は規律によって行います。では、本請願を採択することに賛成の皆さんの規律を求めます。規律、少数であります。よって、本請願は採択しないことに、決定いたしました。この際、お諮りいたします。ですね、ああ、ないか。裏面だ。すいませんね。では、以上で本委員会に付託されました請願の審査を終わります。すいません。この際申し上げます。本会議に報告する委員長報告の案文については、委員長にご一任を願います。これで、検察経済委員会を閉会いたします。